はい、それでは古典ラジオ番外編を始めたいと思います。
お願いします、はい、よろしくお願いします。はい、さて今日の番外編もですね、ゲストをお招きしていろいろとお話を聞いていきたいと思います。ということで早速ご紹介しましょう。エール株式会社取締役篠田真希子さんです。お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私がこんな来ちゃっていいんでしょうかっていう感じですけど、
いやいやいや、
むしろ呼んでしまっていいんでしょうか。
すみません、こんな感じです。こんな人気なところに恐縮です。楽しみです。
はい、よろしくお願いします。
いやっていうか本当、
はい、
いやいや、あのいつもこう音声でね聞いてた皆さんの声が今リアルに自分と会話してるっていうこの、はい、あのリアリティのなさにちょっとドキドキしてます、は
い、全員生きている人間ですので、
はい、ね、
まあ僕は概念に近いですけど
ね。いやいやいや、触れる触れる。
皆さんは概念だったのか。
触れるんで大丈夫です。さあ、
よろしくお願いします。
でですね、はい、お願いします。で、まずちょっと僕の方から簡単に篠田さんのプロフィール紹介をさせていただきたいと思うんですけども、これちょっとごめんなさい、ちょっと長いんですけど、一語一句いいですか？いただいた情報。
はい。
いきますね。一語一句いきますね。まず、慶應義塾大学経済学部卒、アメリカペンシルバニア大ウォートン校 MBA。ジョンズ・ホプキンス大国際関係論修士、日本長期信用銀行、マッキンゼー、ノバルティス、ネスレを経て、2008年から2018年、株式会社ほぼ日取締役 CFO、 退任後ジョブレス期間を経て2020年3月より社外人材によるオンラインワンオンワンを提供するエール株式会社の取締役に就任。人と組織の関係や女性活躍に関心を寄せている。アライアンス、人と企業が信頼で結ばれる新しい雇用を喚約っていう、うんうん、ちょっとえげつないですよ。
申し訳ございません。
すごい経歴ですよね、本当。
いやー、もう私これ人こういう経歴見てまず嫌なやつだなってもう脊髄反射で思いますよ。
いやいやいや、
本当に。
ただもう事実ですからね、これは全部。でも
全然なんかこの字面と雰囲気が違いますよね。
字面のね、そうなんですよね。
字面だともう本当にスーパーエリートというか。
ねえ、こうバリバリの鎧ガチャンみたいな。
ですね。
超強そうな感じ。
はい。
ご本人すごい柔らかそうな。
そう。ありがとうございます。
ね、日本からアメリカ行って、そしてマッキンゼ行って、ほぼ日とか、もうなんか結構誰でも聞いたことあるようなところ。
そうですよね。
そう。
名前出てきてちょっとびっくりしてる。
ね、いろいろ運も良かったんですけどね。
なんですけど、ちなみになんか今回お呼びするきっかけになったのって、はい、深井さんの方からお聞きしたいんですけど。
そうですね。はい、もともと共通の知人の方が引き合わせてくださって、で自分もちょっと、まあ、僕と一対一じゃないですけど何人かの方と篠田さんと話す機会があったんですね、
うんうん、
でその時にてかその前の時点で僕のすごい仲いい人から篠田さんと話してみたらいいよって言われてて、もともと
推薦があったんですね。
あって、
は
い、ですごいまあ、勝手に興味持ってて、
はいはい、
でお話ししてみたらすごくなんか楽しくて、
うん、
対話の話されてたんですよね。その時に、その人の話を聞くことの、人の話を聞くことの重要性の話をすごいされていて、うん、
はいはい、
まあ、今、取締役でいらっしゃるエール株式会社さんがやってるサービスがそういうサービスなんですけど、
はいはいはい、
でそこでその話されてて、なんていうか洞察がすごいなと思ったの。単純にすごい、僕ももっとお話聞きたいなと思ったのと、あとは、リスナーの皆さんも聞きたいような話だろうなと思ったんですよね、
はいはいはい、
それでお呼びしました。
なるほど、
はい、
いやということでちょっとよろしくお願いします。今日は
いやありがとうございます、
は
い、
お願いします。
そう、あの時もなんか楽しかったですよね。なんか他の人も、うん、
なんか楽しかったことだけ覚えてますね。
そうそうそうそう、
話したかほぼ覚えてないですけど
いいですね、楽しくて呼んじゃったって最高じゃないですか、うん、
本当なんか何の話をしたかそこまで克明に覚えてないんですけど、はい、なんかあの続きがおしゃべりできるのは今日は本当に楽しみです、
はいはい、
お願いします。
お願いします。お願いいたします。
でちょっとさっきさらっとプロフィールの方で紹介させてもらったそのエールっていうサービスの紹介ですよね、はい、オンラインワンオンワンを提供するっていうことなんですけども、もうちょっと具体的にどういったことをされてるのか。
はい、 ありがとうございます、はい、企業で働く方って今 それなりの数の企業で101っていうあの、まあ、人事の、ね、取り組みがあるんです。これって上司と部下があのいわゆる評価とかじゃなくて、どっちかというと部下側がこう自分のいろんな相談をするあの場として、一対一の面談をいっぱいやってくださいと。その半年に一度とか年に一度じゃなくて、まあ、週一遍とか月一遍とかしょっちゅうしょっちゅうやることで、お互いのコミュニケーションも良くなるし、その部下の方も上から指示されてただやるっていうよりも、よりこう自分でこうできるように、ね、あのなるとされる取り組みなんですよ、
はいはいはい、
でこれいろんな会社が今やり始めてるんです。でこれを対上司じゃなくて社外の第三者が、はい、あの話を聞くっていうことをあの私たちはサービスにしています、う
ん、なるほどなるほど。
っていうとちょっとイメージ湧きますでしょうか、ね、
はいはいはい、まあ、普通はあれですよ、社内の中で上司が聞いてっていうのがあるんですけど、それをまああえてというか、そのサービスとして社外の人が聞くということが結構肝。
そうなんです。でこの社外の方たちっていうのは、あの副業でやってくださってる方が多いので、本業はなんか普通にこうビジネスパーソンの方が多いんですね、
うん、ほうほう。
でもその全く利害関係がない外部のそういうでもビジネス経験がある方に話をこう聞いてもらうと、その上司とかだとやっぱりちょっとね、いろいろこう関係性があって言いづらい話が話せたりとか、あとはその同じ社内だともう暗黙の前提になっちゃって、わざわざ言わないようなことっていうのを外部の方なんで、わざわざ言葉にした瞬間に、あ、そういうことだったかみたいにこう気がつく。こういったあのことを通して、やっぱりそのちゃんと聞いてもらえる人に話すと、こう自分では本当は考えたり感じてたんだけど、言葉になってないから意識できてなかったことっていうのがだんだん分かっくるんですよね、皆さん。
それはあるっすよね。
それだけで、まあ、分かってくるっていうだけでやっぱ落ち着いてくるっていうこともありますし、で落ち着いてくるともうちょっとちゃんと物事より落ち着くと考えられるようになるので、うんうんうん、結果としてその方が一人一人がよりこうその人と職場のいろんな方とのコミュニケーションが良くなったり、まあ、自分で仕事の工夫とかしやすくなったり、自分の価値観っていうのがだんだんこうね分かってくるようになったりっていうようなあのことがあって、
はいはいはい、
でついでにもう一個言っていいですか、
はいはいはい、
でこれをなんとなくあのほらコーチングとか皆さん聞いたことあると思うんですけど、はい、これ1対1とかだとちょっとコーチングとあの似てる感じはあると思うんですが、はい、エールの場合ですね、これをチームの皆さんでやっていただくんですよ。でそうすると例えばまあ50人ぐらいの部がいて、まあ、全員じゃないとしても例えば15人とかね、うん、半分ぐらいの25人がこれやってると、みんなが毎週ちゃんと話を聞いてもらってる状況が生まれるわけですよね。
確かに。
そうするとあの私もそうだったんですけど、皆さんも話ってちゃんと聞いてもらった経験ってあんまりない。
いやそうなんです ね、
聞いてもらったことないとうまく人の話って聞けないんですけど、
あ
聞いてもらってよかったって思う感じると、まあ、ちょっとずつ人の話も聞けるようになってくんです。
うん、
あのほら美味しいお寿司食べたことないと寿司握れないと思うんですけど、まあ、食べたことあれば一応あの身を見まねでもできるようになる、なんかそれと近いと思うんですけどね。でそうするとそのチームの中で聞くっていうことがちょっとずつこう関心を持ったりできる人が増えてくるんで、
なるほど、
チームの中のコミュニケーションがね良くなってくるんですよ。
なるほど。
そうやってその個人だけじゃなくて組織全体が良くなる方に一応貢献をしようとしてるビジネスです。
なるほどですね、
はい、その人の話を第三者が聞いてくれた、うん、その話は別にチームの中に共有とかはされないんですか？
あ、しませんしません。それはもう本当守秘義務があるので。
なるほど。じゃあ本当に聞いてもらってるっていう状態がまず作られるってことなんですね。
まさにそうですね、まさにそうですね。
へえ。じゃあ本当聞いてもらえることの効果っていうのがすごい大切なんですね、はい、本当に そこにフォーカスしてるってことか。
そうなんです。
いや僕分かります。なんかこう例えば高校の時とかに恋愛相談を人に友達とかにした時点でもうし終わった時に答え出てたりするんですよ、うん、
ありますね。
はいはいはい。
何事もそうですよね。でも
そうそう、別れよっかどうしよっかとか言ってる中で、うん、いややっぱ別れたくないってことが分かったみたいな、
うん、まさにまさにそうですね。
だから自分の中に答えがあったりすることもあるんですけど、それってやっぱ自分でも分からないことってあるってことです
よね、
うんうんうん、
いや本当そうなんですよね。
はいはいはい。
とあのきっと皆さんもそういう経験あるんじゃないかと思うんですけど、うん、こう聞く相手によってとかその場の雰囲気で、うん、結構半ば無意識に話す内容って変えてませんか？
そう、絶対そうだと思います。
マジでそう、
ね、うん、絶対そうだと思う。
ね、こうなんかこう ここまで話すと思わなかったか話しちゃったとか、今の樋口さんみたいに結論出てないと思ったんだけど、相手がよく聞いてくれたらなんか自分なりの結論出ちゃったっていう場合もあれば、なんかすごいこう怖いとかすごい緊張感漂う場で、なんかもうこっちがもう心がフリーズしちゃって何も言えないみたいな、で後になってなんであの時あれ言わなかったんだろうって思っちゃうみたいなこともあるんですよ。だから聞く側との関係とかその場の雰囲気で、本当私たちって口にすることって変わっちゃう、と思うんです。
いや、それの経験もありますね。なんかこれを言おうか言う前かって、思う前にもうその人の関係性で相手が受け取ってくれなさそうなことってもう脳が頭に出現させる前にガッて
まさに抑
えてることあるんですよね。
そうなんですよね。いや本当そうそう、
はい、なんかこう要は、正義感強すぎる潔癖症な人に対して悪いことしたようなことってこう頭には出てこないですよ。なんかこういう会話って、
なんかそうなんですよ。その言おうと思ったけどやめたじゃないんですよね。まあそれもあるけど、今樋口さん言ってくださったみたいにそもそも上がってこない。それが場合によってはもう例えば上司部下とか職場っていう環境だと思ってるのになんか上がってこなくなっちゃってる思いとか考えっていうのはやっぱ誰しもあって、で、それが外部の第三者とお話ししてもらうことで自分でこう自覚できるようになる。
はいはい。
で、一旦言葉になればこれを意識的に会社の人に言おうとか伝えようか、そうしないっていうのも自分でもうあとはね判断できる。
まあ、認知ができた状態にまで持っていけるってことですよね。自分の考えてることとか気持ちが、でもそれすごい大切ですよね。本当なんか自分もよくなんか無理やりやってるんですよ。それを要はその聞いてもらう人っていうのを自分の中で自分が話を聞いてもらった時に整理しやすい人っていうのも何人かいて、今までの人間関係の中で、
はいはいはい、
でなんていうかこうアウトプットしたくなったらちょっと話させてって言って話してやるみたいなのはやってたんですけど、
おーすごい、
なんかある意味それの超サポートバージョンみたいな、
まさにそういう感じです。で深井さんはそうやってこう自分が相性がいい相手っていうのをね、何人も見つけて、もしかしてそれってこの話をするんだったらこの人とかってなんかこう多少こうあるんですか？本当。なるほどなるほど。
がっつり仕事の話をするときは、ちょっと系統が全然違う人とその話しても、リアクションが難しいじゃないですか、向こうも。なんで、そういうときはまた違う話だったりとか、やっぱしますね。
エールではこのお話を聞く人と、そのクライアントのその社員の方々を1対1で、これ、AI でマッチングするんですよ。
そうなんですね。
で、まあ、これまでの過去の実績の中で、まあ、それぞれに、まあ、心理学に基づいたちょっとその性格の分析のアンケート式のテストを受けていただくんですけど、その性格の特性と、実際こういうこのセッションがどれぐらい有意義だったかっていうのが過去のデータがあるので、これをこう使って、例えばもしヤンヤンさんがそのクライアントになっていただいたら、ヤンヤンさんもう今1000人ぐらいサポーター登録してくれてるんですけど、
サポーターっていうのは話を聞く側、
話を聞く人ね、
そうそうそうそう、すいませんでした、話を聞く人たちサポーターって呼んでるんですけど、これ登録してくれてる人が1000人いて、でこの1000人の中からヤンヤンさんに会う方っていうのをもう上から順番に 3,4 人機械が弾き出してくれるので、それでこの中からどうですかってご提案するんです。でそれは深井さんにぴったりの 3,4 と順番も違えば、樋口さん向きの人 もうみんな違うんですよ、でそこでこうベストマッチの方をと話を聞いてもらえるっていうのも結構面白い特徴だなと思ってます。
その判断するそのバロメーターっていうのは例えばどういったものがあるんですか？
あ、聞きたい。
バロメーターはですね、いや本当に、まあ、AI が出してくるのですごくこうロジックがカチカチに決まってるというよりもそういう計算になりましたっていうことなんですけど、今パラメーターとして置いてるのは、まあ、これまで あのもう何千っていうセッションで毎回ですね、お話を聞いてもらった方の人がどんぐらい有意義だったと感じたかっていうのを10点満点でつけてもらってるんですね。でこれをって見れば目的変数にして、でインプットはそのさっきちょっとお伝えしたその心理学上の性格特性の項目が、まあ、何十かあっ って。
なるほど。
で、これを使って分析をしています
。機械学習的に出したりとかになるんですか？
はい、そうなんです。
なるほど、なるほど。ロジックじゃなくて。
ロジックじゃなくて。
例えばその心理特性って、例えばどういうもんがあるんですか？なんか、元気さとかですか？
あのね、いや、そうそうそう、そういうのもあるし、例えばですね、傾聴力、本当に聞くとかね、 あとはその活発性みたいな、元気みたいな活発性みたいなのもあるし、あと何があったっけな、ちょっと全部今パッと出てこないんですけど、そういうのが
相当ありそうですね、人間のそういう特
性。やっぱりありますね。はい、
いや、でも面白い、
面白い、
面白いな。対話の効用みたいなのは僕もすごく強く感じていて、元からですね、なんか僕の会社でも実は101を第三者じゃないですけど、総合101っていうのを今毎日やってるんですよ。
やってますよね。
毎日。
はい。全社員が全社員と101するっていうのを僕も含めた。毎日今やってるんですね。
総当たり戦。
総当たりやってるんですよ。まあ人数超少ないんでできるんですけど、増えたらできないですけどね、総当たりも。まあその部署の人だけやるとか多分できるかなと思ってるんですけど、なんでやってるかっていうと、今まで僕がいろんな会社の経営見てきてて、事業が進まない、もう最たる理由がものすごい分かりやすくてですね。
はい。
ディスコミュニケーションなんですよね、やっぱり。
ああ、出た。
なんでそれをしようとしてるかお互いが理解してないとか。
うん。
そういうなんか根底にある氷山があったら、その氷山の水面下にある部分のコミュニケーションができてないことによって、不和が生まれるというよりは、なんか無理解というか、エネルギーが阻害されてる状態みたいなのが起こってて、それがものすごい、なんていうんですか、既存してるなと思ったんですよね。
はいはいはい。
既存っていうのは、損失だなって思ったんですよ。
はいはい。
このロスがなくなるだけで、多分、人間のエネルギーって、バーって、なんていうか、どんどんどんどん速くなっていく感覚があって、一定方向に進む時の進みが、それをやってみてるんですけど、なんか、それをまさになんていうか、どんな会社でも適用できるように、こう、仕組み化して集約してる感じで、まあ、第三者なんで、また、その、社内の総合ワンオンワンとはまたちょっと違うとは思ってるんですけど、
うんうんうん、
結果的にこう聞いてもらうことによってメタ認知が進んで、
それそれ
何を伝えた方がいいかとか、どこが課題だったのかとかがそれぞれが気づいていって、
うん、
で、より社内のコミュニケーションとかが活発化されていくみたいな感じなんですかね。だからそれ、まあ、ちょっと聞きたかったんですけど、その今の質問なんですけど、そういう感じでいいんですかね。
そう、そういう、まさにそうですね。なんか、今おっしゃったその氷山の下のところってイメージがまさにその通りで、で、こう、コミュニケーションがうまくいってないなっていうことは、いろんな場面で誰しもちゃんと、まあ、感知するんですよね。で、じゃあどうするかっていうところで、私の、まあ、さっきのね、マッチョなプロフィールにあったような、ああいう世界にいると特にそうなっちゃうんですけど、
そう
ですよね、コミュニケーションうまくいってないなって思うと、もっとうまく伝えようって思うんですよ。
わかる、わかりますよ、はい、
反応面白かった。
いやいやいや、すいません、本当そうやなと俺もう、はい、
そう、
はい、
だそれでもうね、プレゼンテーションの研修も受けました。こう1対1のコミュニケーションの研修も受けました。それビデオで撮られて、自分のもうこのボディーランゲージがどうかみたいのをコントロールするような研修、はい、いろいろトレーニングは受けてきてるのと比べたときに、はいはいはい、うん、コミュニケーションって本当はキャッチボールのイメージだと、ある本で学んで、もうまさにそうと思ったんですけど、はい、投げる方だけじゃなくて、聞く方っていうか、キャッチする方もあるわけなんで、
うんうんうん、
でさらに言うならば、こう人がキャッチボールしてるところをちょっと思い浮かべていただくと、キャッチする方の技量って相当大事なんですよね、これ。
そうですよね。
ね、
ピッチャーとキャッチャーでいう
キャッチャー。
はい。
キャッチャー。で、もうなんならピッチャー、投げる方が相当変な球投げても、もうどんな球でもキャッチしますっていうスーパーキャッチャーがいたら、すごいいいコミュニケーションが成り立つわけじゃないですか。にもかかわらず、キャッチするっていうことを全く学んでないし、意識もしてないなっていう。まあ、これは私が個人的に、まず自分が、ある時、まあ、本当、数年前ですけど、わちゃーって気がついたことで、で、さっきの深井さんの質問に戻ると、はい、その聞くっていう方が一旦まず意識される、その101も、言いっぱなしの101だと、多分あんまりその深井さんがおっしゃるような効果って実感しづらいんじゃないかと思うんです、
うんうん、
やっぱりそれを話すっていうことが起きた時に、もう一方の方がいい聞き方、その101に 合った聞き方を多分してくれてるんで、すごい効果が感じられたんだと思うんですよね。でここの聞き方のところが大雑把に言うと、あのこれはエールの代表の桜井さんがこういう整理をして、もう本当そうだと思うんですけど、普段私たちが今ここでもやってる聞くって、基本的にはジャッジを挟んで聞いてるんですよね。ミスジャッジメント。でそれに対してこの101の、 あのその方が自分で気がついていくっていうのを促すような聞き方っていうのは、 without judgment。
はいはいはい。
でその with judgment っていうのは、例えば、まあ、どうでしょう、あの私がこうお水って1日2リットル飲んだ方がいいんですよねって言った時に、うん、あ、うん、そうそうそうらしいねっていうか、いやそれはいかにも飲みすぎじゃないのって思うかって、一瞬間的に自分の中でジャッジして、
はい、
で、
はい、
あのお返事をしますでしょ、はい、でこれ普通 の、 あのコミュニケーション、うん、で、うん、ここで私があの今言った without judgment の方は、私がお水って1日2リットル飲んだ方がいいらしいですよって言った時に、
うん、
あの聞いてくださった例えば深井さんの意見はどうあれ一旦、うん、あそうなんですか、あ篠田さんそう思ってんですねっていう感じで受け止めてくれて、それもうちょっと聞かせてくださいと、
うん、
あのどういいって感じてるんですかとか、
うん、
あのどうやってそうやってね思えるようになったんですかとかいう感じで、内心深井さんはそんな水飲みすぎだろって、トイレにどんだけ行くんだよって思う、内心ね自分の意見として思ってたとしても一旦それは置いとくって、この聞き方なんですよね。でこれがやっぱり上司部下とかと特に結構難しくって、頭じゃ分かってても、そうするね、いやいいから仕事しろよってどうしても上司は思っちゃう。でこれが利害関係がない第三者だと、本当にそういう私がどんだけ水を飲みたがろうと、それその方には関係ないことなので、落ち着いて私の話をそうやって聞いてくださるんですよ。
いやめっちゃわかる、あの
マジでわかるっすね。
めっちゃわかりますね。なんかここがあ、そうこれを前話した時に、あめっちゃ似てるって思ったからお呼びした、うん、お呼びしたいと思ったのが、例えば僕たちが言って結構よく言ってるのが、あのやっぱアウトプットよりもインプットを鍛えた方が、実は、いろいろいいんじゃないかっていう話を、実はよくしてたりするのが、さっきあの、聞く力の話に対応するかなって思ってるのと、あとはその、自分たちがあの、歴史を勉強するときに、一回ジャッジメントせずに勉強するっていうやり方を今してるんですけど、それも、あの、聞く力の話に対応するなと、思っていて、結構価値観が多様化してるじゃないですか、今の社会っていうのは。まあ、いろんな考え方の人が同時に存在していて、その人たちと、まあ、調和を取りながら共に生きていくっていう社会に今なってきてるなって思うんですね。あの、自分と同じタイプの人間とだけ集まって生きるということが、そもそも構造的にもうできなくなってきたと。もういろんな世代が全然考え方が違うのにもかかわらず、彼らと一緒に何かをしないといけないと。かつ、グローバルに何かを一緒にし、まあ、したくなかろうが、多分しないといけない世の中になっていくだろうなと、個人的に思っていて、その時に必要なのが、多分、インプット能力ですよね。要は、その、変なバイアスをかけすぎずに、理解できる能力だなと思うんですよね。
はいはいはい。
それ結構訓練が必要だよね。
訓練が必要。これもう普通にスキルだと思うんですよね。マインドとスキル。
すごく思った。
あとはさっきのそのジャッジメントせずに受け取って、行くっていうやつですよね。なんかすごい僕もそれ大切だと思ってて。
はい。これ、僕、まあ一応その会社の代表としていろんなスタッフとやる中で、1000回以上それ思ったんですけど、1000回以上失敗してると思いますね。
難しいですよね。
めちゃくちゃ難しいですよ。だって僕の世界って僕の脳みそが作ってるので。
間違いないですね。
だから僕の中で答えあるし、こうしてほしいから言ってることの方がやっぱ多くて。
そうだよね。あと、あの、利害があるから、
それもそうだ。
感情もあるじゃないですか。その、例えば、メンバーにはこうなってほしいって思ってるとか、気持ちが入ってるから。なおさら、その気持ちがある意味、フラットであることを阻害しますよね。欲も悪くもなんですけど。
一瞬ちょっと待ってもらっていいですか？
あ、はい。
はい。
あら。
あの、ママのお財布から持ってっていい？玄関の下にあるから。申し訳ございません。
なんかちょっと、
まあ、ママの財布
から。可愛い声が。
中一娘が、あの、お友達と遊びに行くのに電車代がない。
すいません、本当に。本当に休日のこんな時間にすいません。
ごめんなさい、なんか深井さんがいい話してる途中で聞いて、申し訳ないです。
これも放送したいですね。カットせずに。
いいですね。
何の話したかな、そう、だから、そう、感じてることがすごい近いなと思っていて、その、要は何を大切に思ってるかも近いなと思ってて、まあ僕はちょっと違うところから感じたんだと思うんですけど、もともとはですね。
やっぱ利害が一致するっていうところですよね。
まあそうそうそう、利害の話してましたね。まあ一致したりしなかったりするからこそ、その利害が絡むからこそとか、その、今までの系譜があるじゃないですか、人間関係の。
うんうん。
系譜があるからこそ、なんていうか、思いの乗り方のレベルが違うじゃないですか。その
当然違いますよね。
その中で、バイアスをかけずに認知するってすごく多分難しくて、例えば、今まで頑張ったけど、ずっと失敗し続けてた、そのメンバー、一緒に働いてる人とかがいて、で、その人が、これから成功するかもしれないって思ってても、今まで失敗してたことずっと知ってるわけで、で、ずっと例えばその時やる気がなかったこと知ってたら、彼彼女の中では、いや、変わろうって思ってたかもしれないけど、こっちはバイアスかかって見ちゃうみたいなこと平気であると思うんですよね。
あるある。
どうせやる気ないしな、この子はとか、あるわけじゃないですか。そういうのを外すの超むずいですよね。
そうですね。なんか今と過去があって、そこにラインがあったとして、今から未来に対して点線引いてるんですよ、なんか。ここからここまでこの傾きでこういう感じで来てるから、この先こうだろうっていう前提で話してるんで。
あとは自分も満たされてない人がほとんどだから、働いてる時に。自分も満たされてないのに、それを一回置いといて話聞くとかマジでむずいんですよ。もうあらゆる課題が職場にあって、それに対して毎日すごい不満があるのに、その不満を一旦置いといて相手の話フラットに聞くとか超むずいんですよね、やっぱ。
なんか僕はなんかそもそも人間って自分はそもそも正しいものだっていう前提で発言したりとか考えたりとかしてるからね。うん。なんか最初から自分はもしかして間違ってるかもしれないみたいな懐疑的な姿勢を常に持ちながらなんか生きてる人って相当なんだろう、ソクラテスぐらいしかいないんじゃない？
そうだよね。まあ、すごい大事だと思ってて。
うん。
なんかやっぱりバランスだよね。その
うん、
ずっと懐疑的だと何らのアクションも取れないし、
で特に上司部下の関係だと不安な中でも決断するのが仕事だったりするので、
そうですよね、分かんないけど決めないといけないですよね、う
ん、
そもそも
分かんない、君のことが分かんない、ずっと理解するまでじゃあずっと話をするよって言ってたら今日仕事ができないじゃないですか、うん、だからとりあえずこうして決めようってもう予測でも決めて進まないといけないっていう、そういうもうシステムの中にいるような気がしてて、
うん、
特に会社の代表とかやってると、
うん、それもある
だからそっちに寄っちゃうっていうのはなんかもう
分かりますね。
あるでしょうがない。
いやだから歴史とかを僕が推奨してる理由って、歴史ってすっごいフラットに見やすいんですよ。もう死んだ人たちだから全員。死んでるからどうでもいいんですよ。もう
自分と利害関係がそういう意味でないわけ
ですね。そうなんです。だから例えば今エリザベス次やりますけど、エリザベスの話とかを聞いても全く利害関係自分にないからめっちゃフラットに見やすいんですよね。だから吸収しやすいんですよ、めちゃくちゃ。現象としてこれが今生きているなんかめちゃくちゃ社会的に成功した人とか、逆にもう全然何にもしてなくて社会に迷惑かけてるなって自分で思う人とかを見ちゃうと、自分と利害関係がなんだかんだ言ってあるんですよね。遠かったとしても芸能人とかだからムカつくんですよ、やっぱ。
いやー、でも逆にその利害関係ない歴史上の人を興味持って理解しようっていうのもこれこれで大変じゃないですか。だってそのこの理解すると利害関係の話はすごい面白いなと思って聞いてたんですけど、利害関係があるからフラットには聞けないのはそうだけど、利害関係があるからこそ興味を持つってい
う
観点もある中で、その利害関係ない人に興味が持てるっていう、それはちょっとどういう感じなのか聞きたいです。
あ、まあでも逆に言うと、その今ってほら利害関係あるケーススタディが普通に生きてたらそんなにケース数ないじゃないですか。要は一つの組織に大体ほとんどの人は属してて、複数の組織に属してるわけじゃないし、まあ転職経験がたくさんあったらいろんな組織が見れるけど、100個200個見れるっていうのはまああんまりないじゃないですか、コンサルタントとかしてない限りは。そういう時に、なんていうか困るんですよね、多分。僕の経験なんですけど、これどういうことが起こっとんだと。今。
はいはいはい。
これ。で、自分は、しかもそれフラットに見れてないっていう自覚があるから、やっぱ俯瞰、強制俯瞰させるために、俯瞰しやすいケーススタディっていうのを、
まあなんか喉が渇いた人が水を飲むかのように取りに行ってる感覚はありますね。
そうですね、俯瞰するっていうところですよね。
まあそれが聞いてもらうでも確かにいいと思うし、究極僕旅行とかでもいいと思うんですよね。
はい、
なんかあの要はそういうこと、そういうなんか旅行したり聞いてもらったりとか、まあその歴史とか、あとアートとかでもいいと思ってるんですけど、そういうなんていうか、いわゆるあのユースレスだと思われてることが実はそのメタ認知にはすごくユースフルで、うん、
はい、メタ認知これキーワードですよ、
はい、
うん、
多
分、はい、まさにそうですね。
そのメタ認知させるっていう効用があるものっていうのが僕の中である程度何個か決まってるんですけど、
うん、
その中の明確な一つが対話なんですよね、やっぱり、
うんうん、
でそこがなんか大事だなと思ってるから、自分の会社でも大切にそこにある意味業務の時間を捨てて、ある程度捨ててそこに投下してるっていう状態を作ってるんですけど、そっちの方が逆に急がばもあれで早く進むと思ってるってことですよね。
はいはい。
なんかそこの問題意識というか、すごいやり方もすごい面白いなと思ってて、別にあのエールさんから何のお金ももらってないですよ。宣伝してるわけじゃないけど、本当に純粋に思ってあの面白いなと思ったんですよ。
いやちゅうことで、その聞くことの重要性がもうボコボコ出てきたんですけども、たった30分ぐらいの中で、いやでちょっと僕気になるのが、そもそもその篠田さんが聞くってそんなに重要ってなんかきっかけがあったのかどうかなんですけど、あったんですかね。
ありますね。あのゆるゆるとですけど、やっぱりありますあります、
うん、わちょっとじゃあ次回はそこからまたちょっと続きをお聞きしたいなと。
そうですね、
はい、よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます、は
い、ということで一旦じゃこの辺で、
はい、はい、
ではでは、次回も引き続き、篠田真希子さんよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
ここ、はい、お願いします。